皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習放送通信講座をお送りします。この番組では藤沢市生涯学習放送通信講座として市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課電話番号 0466-503561 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは深海の未知なる資源と生態系です。地球の表面積の大部分は海で占められ、海の大部分は深海で占められています。しかし私たちにとって深海は未知の世界と言ってよいほど情報が限られた場所です。本講義を通して皆さんを未知なる世界の入り口にご案内いたします。講師は神戸大学海洋艇探査センター特命教授の福島智彦さんです。今週は第2回、資源とは何かをお送りします。
本日は第2回目の講義になります。第1回目は深海とは何かをサブテーマにして、深海と深海底の定義について述べました。簡単に振り返ってみます。海は水深200メートルを境に表層と深海に分けられ、さらに深海は中深層、全深層、深海層、超深海層に分けられていることと、それぞれの水深帯に特徴のある生物がいることを述べました。中深層は太陽光は届きますが、その量がわずかなので植物プランクトンが光合成をできない、そしてそこには発光する生物がいるということなどを説明しました。全深層ではダイオウイカと戦うマッコウクジラが潜っている水深帯であることなどを説明しました。深海層になると、ヒゲを使って水の動きを敏感に感知する魚がいること。さらに超深海層では、魚はわずかしか存在しません。こんな話をしたと思います。覚えているでしょうか。また、海底に注目すると、陸から沖に向かってしばらく遠浅の地形が続きます。その部分を大陸棚と呼びましたね。大陸棚はだいたい130から140メートルぐらいの水深になるまで続いて、その先は急な斜面があり、それを大陸棚斜面と呼びました。ただし私たちが想像する急斜面ではなく、ビー玉がやっと転がるぐらいの傾斜だということも説明に加えたと思います。大陸棚斜面から先に進むとコンチネンタルライズがあり、さらにその先が深海平原と呼ばれていることを述べました。そして海の中にも山や谷があることを述べました。海の山を海山と呼びましたね。海山より低い地形的高まりを海丘ということも述べました。海山というと馴染みがない方も多いかもしれませんが、例えば私たちが知っている伊豆大島、ハワイ諸島も海山であって、海の上に出ている頂上部分が島になっているということなども説明いたしました。また極端に深くなる谷地形を海溝と呼び、 その中でも特に深くなっている部分を海淵と呼ぶということを説明しました。一時にたくさんの用語を説明しましたので、戸惑われた方もいるかもしれませんが、ご安心ください。海には多様な区分があるということを知っていただければそれで結構です。さて、本日のテーマは資源とは何かです。それでは始めましょう。皆さんも資源という言葉を使うことがあるのではないでしょうか。資源という言葉はとても便利な言葉で、いろいろな意味で使うことができます。馴染みのある言い方としては漁業資源、または水産資源などがありますね。漁業資源とは、漁業の対象となるマグロやカツオなどの魚類、アワビやサザエなどの貝類、イセエビやズワイガニなどの甲殻類、あるいは天草や岩のりなどの海藻類などを指します。ちなみに昨年の放送通信講座で藤沢の漁業について学ぼうという講座がありまして、その資料を拝見したところ、江ノ島の定置網ではイワシ、サバ、タイ、アジ、ブリ、カツオ、カマスなどが取れるそうですね。特にカマスは江ノ島カマスとして全漁連からプライドフィッシュの称号が与えられているそうです。話が逸れてしまいましたが、今述べたのが漁業資源ですが、他にも天然資源とか、あるいは資源ごみなどという言い方もありますね。または人手不足の折には人的資源などという言葉が使われることもあります。いずれも共通するのは人間が利用できるものであることです。それではこれから資源とは何かを説明いたしますが、私がこれから説明する資源とは、主に深海にある鉱物資源、あるいは金属資源を念頭において話しますこと、あらかじめご了承ください。話の中で牛やクジラなどが出てきますが、あくまでも深海底鉱物資源の説明のための比喩として登場させるだけです。さて、資源とは人が利用できる天然物のことなので、自然からの贈り物と説明されることがあります。しかし自然からの贈り物だけではあまりにも漠然としていますので、鉱物資源すなわち金属資源を念頭に置きながら4つの資源の条件について説明したいと思います。資源の条件その1は濃密に存在することです。濃密に存在していなければ資源ではありません。その理由をメタンガスを例にして説明しましょう。皆さんの中にメタンハイドレートという言葉を耳にしたことがある方もいると思います。時々期待される将来のエネルギー資源として新聞に紹介されることがあります。メタンハイドレートは水の分子がメタン分子を取り囲んだような構造になっておりまして、それが深海やシベリアやアラスカの永久凍土地帯に存在しているのです。一見するとシャーベットのような状態で存在しています。そのため燃える氷などと言われることもあります。このメタンハイドレートが将来のエネルギー資源として期待されるのはメタンガスが抽出できるからです。メタンは天然ガスの主成分です。さて話は飛びますが、次に牛について話します。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、牛には4つの胃袋があり、一度胃袋に入れた草を吐き戻して再びもぐもぐと噛みすりつぶします。それを繰り返します。こういう食べ方を反芻と言います。反芻をしている間、 食べたものの発酵が進み、その結果ゲップをします。しかも大量にゲップをします。そのゲップの主たる成分は天然ガスの主成分であるメタンです。メタンは燃やせばエネルギーを生み出しますが、そのまま放出すれば二酸化炭素同様に強力な温室効果ガスになります。牛はそのメタンガスを大量に放出し続けるので、牧畜が盛んなニュージーランドでは牛のゲップに税金を課そうという試みがあったほどです。ちなみに農家の反発があって実現には至っておりません。さて、今メタンハイドレートと牛のゲップという2つのメタンガス供給源を紹介しましたが、そのうちのメタンハイドレートは将来の資源と呼ばれていますが、牛のゲップを資源と呼ぶことはありません。その理由は牛のゲップが濃密に存在しないためです。世界中の牛を一箇所に集めてゲップをまとめて回収すれば十分に資源と言えるほどの量になると思いますが、そのようなことはできません。つまり条件その1で濃密に存在することとしたのは、効率的に回収できるもの、それこそ資源の条件であるということです。次に条件その2について説明します。条件その2は大量に存在することです。いくら濃密に存在しても大量に存在しなければ資源とは言えません。その理由は資源開発に費やす努力量と関係します。一般に資源開発においては20とか30年の年月を費やします。最初に資源のある場所を確認し、次にその量を確認し、採集するための機械を建造し、そして陸上資源であれば採掘した鉱物を運ぶための道路を整備します。海底資源であれば運搬用の船を建造することが必要となります。さらに先行精錬などのプロセスによって純度を上げ、それを買ってくれる販売網を検討し、採算が合うかを確認します。このようなことをしていると準備のために20年30年が過ぎてしまいます。20年30年は決して短い年月ではありません。もし20年30年かけて準備した場所の鉱物が半年ぐらいで掘り尽くしてしまう程度の量しかなかったらどうでしょうか。採算は合いませんね。だから濃密に存在していても大量でなければ資源とは言わないのです。条件3、それはいい場所に存在するということです。もしある資源が濃密に存在し、なおかつ大量に存在しているとしても、それを運ぶことに労力と経費が必要であり、それが資源開発で得られる利益より大きければ誰も開発しないでしょう。開発しないものは資源ではありません。実は深海底鉱物資源はこの部分がネックになっています。第3回の時に説明しますが、深海底鉱物資源は陸上資源などよりずっと大量にかつ濃密に存在すると考えられています。しかしながらあまりにも場所が悪い、すなわち海底5000メートルから引き上げることが技術的にも経済的にも大きな障害になっています。その意味で今の時点では深海底鉱物資源は資源と呼ぶには時期尚早であるかもしれません。最後の条件は需要が続くことです。少し脱線してみますが、 皆さんはその昔、クジラがエネルギー資源であったことをご存知でしょうか。ペリーが浦賀に黒船で来た主たる目的は、捕鯨船に対する石炭、薪、水の補給基地を確保するためでした。ではなぜ捕鯨だったのでしょうか。食用ではありません。クジラから取れる鯨油をランプの燃料、潤滑油、ろうそくの原料にしたかったからです。しかし今、油が欲しくて捕鯨する国はありません。クジラに油があるということは、その当時も今も何にも変わっておりません。それではなぜかといえば、石油という代替品があるからです。今、エネルギーのために捕鯨をすれば、様々な困難が待ち受けています。クジラの数も減っていますし、そのクジラを取れば、反捕鯨団体から抗議を受けます。また、船の建造整備もしなければなりませんし、熟練した捕鯨技術を持った船員さんたちもいなくなってきました。それを考えれば、安い石油を利用したいと考えるのが自然の成り行きです。さて、資源について4つの条件を説明しました。効率的に回収できるためには、濃密に存在する必要があるということ。開発準備に費やした努力量を上回るためだけの量が存在すること。運搬コストが課題にならないためにいい場所に存在すること。そして、代替品が出回らずに需要が続くことでした。これらを言い換えると、4つの条件とは、経済的に開発できるための条件であります。そこで、最初に述べた自然からの贈り物を少し修正したいと思います。すなわち、資源とは経済性のある自然からの贈り物と言い換えたいと思います。このように資源と経済は切っても切れない関係にあります。それでは最後にそれに関連して埋蔵量という言葉について説明したいと思います。皆さんも埋蔵量という言葉を聞いたことがあると思います。しかし、埋蔵量とは誤解されやすい言葉でもあります。埋蔵量とは、埋蔵されている、つまり地中に埋まっている鉱物の量を指すのではありません。また、人が掘って減ることはあっても増えるはずがないということではありません。今から50年前のオイルショックの時、先行きが見えない不安の中で、もう石油がなくなるという悲鳴が上がっていました。マスコミや専門家も現在の埋蔵量ではあと20年分の消費しか賄えないといった予測を立てていたのを覚えています。それから20年経って、1990年代になっても50年が経った現在でも、石油は依然として生産され続けています。では、当時の専門家たちは嘘をついていたのでしょうか。実は、埋蔵量の意味を正しく理解すると、そのからくりが見えてきます。埋蔵量とは、現在の技術で、かつ、経済的に見合うコストで、掘り出すことができる量を指しています。つまり、埋蔵量は固定された数字ではなく、常に変化するものなのです。技術が進歩すれば、今まで掘れなかった深い場所、硬い岩盤からも回収できるようになります。価格が上がれば、高コストな採掘も利益が出る仕事に変わり、埋蔵量としてカウントされます。そして探査が進めば、開発候補となる新しい場所が次々と見つかります。 あの時言われていたあと20年という言葉の裏には、今の技術と価格のままで何も変わらなければという前提条件が隠されていました。埋蔵量とはいわば現時点での在庫リストのようなものであり、技術革新や経済の変化によってその期限は常に更新されていくものなのです。お分かりいただけましたでしょうか。本日は深海底鉱物資源の説明の前段階として資源について解説しました。資源開発とは経済と不可分な取り組みであることを理解していただければ結構です。次回は海底鉱物資源を具体的に説明したいと思います。
藤沢市生涯学習放送通信講座、深海の未知なる資源と生態系、全8回シリーズをお送りしています。今週は第2回資源とは何かをお送りしました。次回は第3回深海底鉱物資源とは何かをお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市朝日町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階生涯学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、深海の未知なる資源と生態系をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は8月1日土曜日午後2時から4時まで。場所は藤沢市役所本庁舎8階会議室、定員は20名。応募締め切りは7月14日火曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となります。抽選結果は応募者全員にお知らせいたします。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課電話番号0466-503561までお問い合わせください。ここで生涯学習総務課のご紹介です。生涯学習総務課では、藤沢市の生涯学習の基本理念である多様な学びと学び合いから、地域の人がつながり藤沢の未来を創造するを実現するため、さまざまな取り組みを行っています。生涯学習事業の放送通信講座では、レディオ湘南での放送を通じて学びたいときに学ぶことができる機会を提供しているほか、地域活動講座では地域での居場所やつながりづくり、地域活動へのきっかけづくりのために多様なテーマの講座を実施しています。また湘南藤沢学びネットとして さまざまな知識やスキルなどを持った市民講師による人材バンクの登録・紹介を進めることで、市民の学習活動を推進し、豊かなライフスタイル作りを支援しています。その他にも、市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、障害学習に関する学習相談を行うなど、さまざまなサポートをしています。詳細は電話番号 0466-503561 障害学習総務課までお問い合わせください。藤沢市障害学習放送通信講座をお送りしました。